はい、それでは今日はですね、ゼカリア書の11章から学んでいきます。昨日は7章から学びました、ね。ゼカリア書の後半部分に今私たちは入っています。そして7章と8章、昨日学んだところでは真実と正義ですね、それをもってエルサレムが回復するんだということですね。単に物理的に回復するのではなく、彼ら自身のこの霊的なその部分が回復されるんだということでありました。そして9章から宣告が始まりました。この9章から11章までですね、この一つのメッセージになっていますが、ここで覚えておかなければいけないキーワードは、ユダヤ人の人たちがエルサレムから離れてしまい、つまり離散の民となってしまってからの世界の帝国バビロン、その次にペルシャ、その次にギリシャ、その次にローマだということなんです。で、今はすでにバビロンは滅んでペルシャの国の中にいますが、その後に出てくるこのギリシャを通して神様がユダヤ人に何を行ってくださったのかを見ることができました。はじめにアレキサンダー大王ですね、このギリシャ帝国の最初の王様です。それ彼がこのパレスチナ、その今のイスラエルのこの周りのところにこの南下して攻めてきたときに、周りの国、もともとイスラエルの敵である国は滅んだけれども、なぜかエルサレムだけはこの守られたというですね、この箇所があり、そしてアレキサンダー大王はエルサレムに入城しましたが、それを通してこのメシアの予言をこのゼカリアは語ったわけです。で、有名な予言ですね、シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を大いに喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる、この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる、それもメロバの子の転ばにですね。これがイエス様がオリーブ山からエルサレムに入城された時に成就したわけです。そしてこのユダギリシャのその後でアンティオコス・エピファネスというこのギリシャの王様が祭壇にこの豚を捧げるというですね、この汚れたこと、また荒らす忌むべきことを行ったわけですけども、マカバイ家の人たちが出てきて勇敢に戦って、少人数であっても戦って神様が勝利を与えてくださった。そこからですね、その終わりの時にユダヤ人の人たちが戦うんだけれども、神様が介入してきてくださって、神様が主が戦ってくださって、そして彼らはこの約束の地に戻ることができるように神様がしてくださるという、またこのギリシャの時代なんですけれども、この神様の終わりの時のですね、このプランをこの提示していたわけなんです。そして11章に入ります。ここからは今度はギリシャ帝国からローマ帝国へと入っていきます。そしてローマ帝国において非常に重要な出来事が起こりました。それはイエス様がお生まれになって、そしてガリラヤの地で宣教を行われ、十字架につけられ、よみがえられた。これはすべてローマ帝国の時代に起こったことであります。このことを詳しく私たちは見ていきます。この11章からですね、イエス様が拒まれて、その結果ユダヤ人がローマによってまた散らされていくというですね、ここの内容に入っていきます。1節から3節までを見てください。レバノンよ、お前の門を開けよ、火がお前の杉の木を焼き尽くそう、もみの木を泣きわめけ、杉の木は倒れ、見事な木々が荒らされたからだ、バシャンのカシの木を泣きわめけ、深い森が倒れたからだ、聞け牧者たちの嘆きよ、彼らの見事な木々が荒らされたからだ、聞け若い獅子の吠える声よ、ヨルダンの茂みが荒らされたからだ。再びイスラエルの周り、あるいはイスラエルの中にまで入ってますね、が破壊されていく姿がここに描かれていました。レバノンですね、杉の木、 国旗にもですね、レバノンは杉の木を使っていますけれども、本当に素晴らしい木です。神殿にこの杉の木が使われたことを皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。第一列王の、最初の方を読むとですね、このレバノンの方から杉の木をヨッパに運んできて、でそれがエルサレムに行って、そして神殿を建てる道具に使われたわけですね。そして今度はバシャンが出てきますね。もみの木を泣きわめけ、でバシャンのカシの木を泣きわめけ、深い森が倒れたからだとあります。バシャンはどこであるかご存知の方はいらっしゃるでしょうか。バシャンは今のどこですか。ゴラン高原です、ね、いいですか。バシャンとなったらゴラン高原と覚えてください、ね。でバシャン、ゴラン高原、行かれた方手を挙げてください。はいはいね。夏に行くとですね、乾燥した牧草地というイメージを抱きますけれども、カツリンというその今のゴランの地域の、首都的な役割を果たしている町があります。そこにですね、この、ハイテク の、 180度パノラマの映画が上映されています。でそこで見たのはものすごく美しい自然の姿なんですね。でアルプスのなんちゅうのかな、この綺麗な花とか水とか草とかですね、雪の姿もありましたけれども、そういうふうにアルプスか何か何か違うものを見せられていると思ってたんですけれども、話を聞くとですね、ゴラン高原なんですね、全てが。4月になるとゴラン高原に花が咲き乱れ緑に覆い尽くされる、ということを知ることができましたが、これが深い森が倒れたからだというふうに書いてあります。そして次にヨルダンですね。ヨルダンもこの緑が多い地域がありますが、それも、ですね、倒れたからだと書いてあるんですが、でこれも昨日私たちが学んだこの9章の最初と同じように、歴史をひも解くとローマがエルサレムを包囲するときにですね、ユダヤ人反乱を鎮圧するときに起こった出来事に合致するんです。マカバイ系の人たちが勇敢に戦って、そして宮清めを行うことができましたけれども、ここにおいては理由が違い、また背景が違い、神様のご計画が違いました。ここでは神様が裁きとしてエルサレムを破壊する、その動きが始まったわけなんです。紀元の6年ですね。紀元の66年にユダヤ人反乱が始まりました。そのきっかけとなったのはカイサリアですね。覚えてますか。覚えてるっていうか、イスラエル行かれた方はですね、地中海のところにあるヘロデ大王が作ったとてつもないこう綺麗な大きな町ですね、カイサリアがありました。そこから実はユダヤ人の反乱が始まったんですね。このユダヤ人を迫害するというか嫌がらせをする、そのことをきっかけとしてエルサレムでローマに対するクーデターが起こりました。で各地でクーデターが起こったために、もうローマの支配が一時的になくなったような状態になったわけです。でその時にですね、皇帝はネロでした。でネロは総督の、ウェスパシアヌスにこの命令してですね、ユダヤ属州の支配を、いいですね、素晴らしいですね。いやいや、これは素晴らしいです、はい、ユダヤ属州の支配をこの命じたわけなんです。で先ほど説明したようにレバノンはこちらで、このバシャンというのはここですね、ゴラン高原です。そしてヨルダンです。だからここからこう攻めてきて、そしてまずこの、 ウェスパシアヌスが行ったのはガリラヤの攻略です。そしてその後で南下していきますけど、ヨルダンの方にも行きます。でかなりエルサレムは、ユダヤ人の人たちが、こう守っていたので、この総督が取った方法というのは、周りの地域を、どんどんどんどん攻略していき、倒していき、まあもうユダヤ族州全体、このパレスチナ全体をエルサレムだけの孤島にしていくという方法を取ったわけなんです。それでここがどんどん倒れていきましたですね。そしてガリラヤの攻略を始めて、その時にこのユダヤ人の方で任命された人が、ユダヤ人の軍人が、あの有名なヨセフス・フラウィウスですね。英語ですとジョセファスですね。アメリカ人の牧師の説教を聞くとですね、ジョセファス・セッツって言ってですね、あのヨセフスが言うにはという言葉がよく出てきますが、このヨセフスのユダヤ戦記、またユダヤ古代史を読みますと、聖書の言葉、イエス様が言われた言葉、特に70年にエルサレムの神殿が破壊するという、その言葉の確認をすることができます。その現場にいた人ですね。でこの人がユダヤのこの反乱軍を指揮するんですけど、途中で彼降参したんです。で降参がしたために、今度は ユローマの方がですね、非常に彼を高く扱いまして、最後の最後まで彼は、この本当に高い厚遇を受けたわけなんですけれども、でその中で彼は、このユダヤ戦記を書いたわけなんですね。でガムラというところで、このガムラというのはここですね、ですね、先ほど話したこの映画館のこのカツリン、ここです。でガムラはここら辺になりますね。ここら辺で、ここで、徹底抗戦をユダヤ人はして、でウェス、パシアヌスはですね、自分自身も死にかけたぐらい大変だったんです。で一時期彼は身をそこの近くにいたんですけど、今度息子のティトスに来てもらって、そしてティトスが大虐殺をこのガムラにいる住民に対して行ったわけなんですね。でそうで何やらかにやらやってるうちに、このネロが死んだんですね。でいろいろとこうローマの方で問題があったんですけれども、このウェス・パシアヌスが皇帝になりました。そして総督にティトスが選ばれたわけなんですね、自分の息子で。最終的なエルサレムの包囲と、そして破壊をティトスが行いましたですね。こういう形で、この今読んだ1節から3節までの、この森がどんどん破壊されていくという予言があるわけなんです。でここをじっくりと読みますと、その単に森が、杉の木が破壊されているという予言、文字通りの予言の他に暗示があります。先ほども少し話しましたが、杉の木が倒れたからだ、神殿を暗示しています。その材料として使われていた神殿を暗示しています。そして今度はですね、牧者たちが嘆いていると書いてあります。これから出てくる、この11章で出てくるのは、牧者という言葉が何度も出てきます。これは指導者のことを表しています。ユダヤ人指導者、そして後で出てくるのは良き牧者であるキリスト、メシアなるイエス様ですね、出てきます。彼らが嘆いている、つまりエルサレムが破壊されたということを嘆いていることもここで暗示されているわけなんですね。なんで70年にエルサレムが破壊されてしまったのか、この理由を神様はゼカリアを通して詳しくこれから掲示するんです。こことっても大事ですね。ですから、そのユダヤ人牧者である、指導者であるユダヤ人と、そして誠、そしてイエス様のその羊飼いとしての指導ですね、この違いをはっきりと私たちはこれから見ていくことができます。4節5節をご覧ください。私の神主はこうせられる、ほふるための羊の群れを養い、今、 神様がゼカリアにこの羊飼いになりなさいというふうに命じておられます。でこれを買った者がこれをほふっても罪にならない、これを売る者は主は褒むべきかな、私も富みますようにと言っている、その牧者たちはこれを惜しまないとあります。でこれずっと読んでいくとですね、分かるんですけども、または前に戻ると分かるんですけど、これ一体何の話をしているのか。10章の2節3節、昨日説明しましたが、その中にも羊飼いが出てきます。2節、ティラヒムはつまらないことをしゃべり、占い師は偽りを見、夢見る者は虚しいことを語り、虚しい慰めを与えた。それゆえ人々は羊のようにさまよい、羊飼いがいないので悩む。なんで偶像礼拝を、なんで占いをやってしまっているのか。神様が命じておられるその占いをしてはいけない、悪霊が働いている、そのようにおっしゃっているにもかかわらず、なんで彼らがやってしまっているのか。その理由が羊飼いがいないからだと言います。そして3節で、私の怒りは羊飼いに対たちに向かって燃える、私は親木、これ指導者の意味ですね、罰しよう。わかりますか、羊飼いがきちんと羊を養っていない、ユダヤ人の指導者たちがきちんと彼らを養っていないがために、彼らは迷ってしまい、いろんなものを自分の頼りとして言っているということなんです。そして戻りますと、この五節において、買ったもの売るものいますね。羊のこう市場ですよね、その光景を今こう描いているわけです。でほふったって別に罪になるわけ当然ありません。お金で買ってこう売買してるわけですから、何しようが関係ないわけですよね。でここで描かれているのは、その羊飼いが売買しているその羊飼いはユダヤ人の宗教指導者たちなんですよ。どうなって構わない、羊たちが殺されても構わない、このように勝手気ままに、そしてお金が儲かる。見てください、主は褒むべきかな、私も富みますように。イエス様が地上におられた時のそのユダヤ人指導者たちの姿がこれです。自分たちが富みますようにということで、羊たちがどのようになっても構わないという態度を今この見ることができるわけなんです。昨日も少し話したかったんですけども、今私実はヨセフツのユダヤ選挙を読み始めたんですね。積読されてました、自分の本棚にねそれでいつか読まなきゃなと思って飛行機の中で読み始めたんですね。そしたらですね、もうげっそりしてきました。でまだ途中なんですけども、理由は勇敢に戦ったマカバイ家の人たちはですね、最初だけなんですね。その後で出てくるですね、その後のユダヤ人の指導者がもう自分勝手気ままで内乱のやりっぱなしです。そしてローマに頼んでみたり、ギリシャに頼んでみたりですね、いろんなことをしているうちに、結局ヘロデが台頭してきて、ローマの、ローマに媚びへつらうですね、王様ですよ、ヘロデは。で結局ヘロデがそこを支配することによって、ローマによる支配を受けていったわけなんですね。その延長線上なんです。はっきり言ってローマの犬なんですよ彼らは。自分たちが富むためにですね、この宗教という立場にいて本当に養わなければいけないのに養っていなかったという姿を見ることができるわけなんです。イエス様は何と言われたらでしょうか。ご自分は良い牧者ですと言われました。そして強盗または雇われ牧者との違いをお語りになりました。自分が所有している羊でもそうではなくて、雇われてこの羊を飼っている人たちとの違いです。このように言われました。ヨハネの10章の12節から14節ですが、牧者ではなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。 私は良い牧者です、私は私のものを知っています、また私のものは私を知っています、だから自分のものであるから自分の命を捨てるっていうことをイエス様が言われたわけなんですね。そしてイエス様はガリラヤにおられた時に群衆をご覧になって、マタイによる福音書9章の35節ですが、かわいそうに思われたと書いてあります。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを治された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。羊たちが弱り果てて倒れていた。このような姿を見てかわいそう、このかわいそうという言葉は内臓が痛むという言葉が使われています。ここで感じている、この腹で感じる、日本語にもありますよね、腹黒いとかですね、腹で感じるわけです。そのぐらいこのかわいそうに思われて、それがイエス様が癒しを行われ、御国の福音を述べ伝え、悪霊を追い出された、その原動力になっていたわけです。そして弟子たちに働き手のために祈りなさいという原動力になっていたわけなんです。このように羊飼いがいない羊のように弱り果てていたのが、あのユダヤ人指導者たちが指導していたそのガリラヤ地方、そのユダヤ族州の姿だったんですね。でもイエス様はそうではなかった。イエス様は養っておられた。本当にこれは教会の牧者が求めるべき模範の姿であり、また私たちが互いに持っていくべき姿でありますよね。自分の利益のために、自分のためにいたらどうなるでしょうか。これはクリスチャンの姿ではないですね。クリスチャンは全てがミニスターですよ。全てが使い人ですよ。お互いに使えることによってですね、成り立っていくんです。で、またユダヤ人指導者の話に戻りますが、当時のヘロデの時代、つまりイエス様が地上におられた時の時代のエルサレムの模型をご覧になったでしょうか。イスラエルに行かれた方はですね。で、この南の方にはですね、これエルサレムの地図ある。ありましたね。これです。こうなってます。北から見るとね。これが神殿の丘です。で、この南の方には、この谷があってですね、こっちがダビデの丘ですけれども、ここに下町、ロアシティと書いてあります。下町。で、ここが上町、アッパーシティとあります。で、ここは低くなってるんですね。で、こっちの方が高くなっています。で、その模型を見るとすぐ分かるんですが、こっちが、こう、まあ、粗末な家なんですね。で、こっちが、きれいな家が並んでいます。で、こっちのきれいな家の方に、祭司たちが住んでるんです。当時の金持ちは、祭司たちだったんです。ですね。わかりますか。こういう状態だったんですよ。そして本当に養っていかなければいけないたちがもう養われずにもう悩んでいた。そこにイエス様が現れたんです。当然ながらイエス様のところにたくさんの人が来るわけですよ。そしてイエス様を殺すように持ちかけてったその動機も、私たちは彼らの自分たちの地位の確保、その富のためであるということを知ることができます。ラザロがよみがえった後に、生き返った後にラザロ、家のところにですね、ラザロもいたんですね。マリアと マルタの家のところにラザロもいて、多くの人が集まってきて、そしてイエス様も信じているわけですよ。そしてそこで告げ口する人がいるんですね。なんかすごいですよね。ラザロの復活をですね、目の当たりにしてみんなが信じてるのに、それでも信じないで律法学者とパリサイ人とか、そのユダヤ人指導者にのところに告げ口をする人がいました。そこで会話があったんです。議論があったんです。ヨハネの11章の48節から50節ですが、 もしあの人をこのまま放っておくなら、放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになる。しかし彼らのうちでその年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は全然何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということを考えに入れていない。イエスを犠牲にしようと、このユダヤ人が今のこの秩序の中にいることができるためにと、結局でも自分たちの地位が侵される、このことをですね、彼らは思って、それでイエス様を十字架につけよう、殺そうというですね、その最終的な決断をサンヘドリンの中で行ったわけなんです。そこで神様はどうお考えになったか、6節をご覧ください。私がもうこの地の住民を惜しまないからだ。主の御告げ、見よ、私は人をそれぞれ隣人の手に渡し、王の手に渡す。彼らはこの地を打ち砕くが、私は彼らの手からこれを救い出さない。この王の手に渡すというのはローマ皇帝のことですね。先ほど話した70年、紀元70年の話です。でその破壊からユダヤ人を救うことを行われませんでした。イエス様が入場されました、ね、昨日も読みましたけれども、このロバの、先ほども読みましたが、ロバの子に乗って入場された後に、このオリーブ山のこの修復のところにから見るとですね、エルサレムの神殿が鮮やかにきれいに見れるわけです。見ることができるわけですね。東の門から見ることができます。でそれを見ながらイエス様が泣きました。でこう言われました。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上につままれたままで残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。泣きながらこのようにイエス様が言われたんですね。そして7節です。私は羊の商人のためにほふられる羊の群れを買った。私は二本の杖を取り、一本を慈愛と名付け、他の一本を結合と名付けた。こうして私は群れを買った。預言者はいつもこのように何か不思議なことを神様にさせられるんですね。エゼキエル書を読まれた方、じっくり読まれると最初の方が非常に面白い話が書いてあって、こう片方をこうやってですね、寝て、そしてまた何十日間こう片方を寝てですね、ただ言葉では聞かないからですね、いわゆる外でパントマイムやってるような、こうなんかやってるような人みたいにですね、こう注意を引き寄せるために神様がこういろんなことを行わせるわけなんですね。でここでもその一つですか。でまずですね、7節のこれ羊の商人のために訳されているところ、皆さん新改訳の聖書以外の聖書を持っていらっしゃる方いらっしゃるでしょうか。ああそうですか。そこどうなってますか。主語は商人だ。それ以外に何か役ある持っている方いらっしゃるでしょうか。ないですかね。英語だとどうなってますか。まあ、そうですか。ではですね、この新改訳聖書のこの説明、下のところにある説明、これヘって書いてますが、ヘブル語のことですですね。それゆえ羊の悩む者たちと、なんで商人と訳しているのか私は分かりません。羊の悩む者たちというのがもともとのヘブル語なんですね。なんでこう商人と訳しているのか、ちょっと私そこまで理由を突き止めることはここにも来てしまったのでできなくなったんですけれども、羊の悩む者たちと書いてありますが、でこれを続けて読んでいくと、先ほど私が引用した羊がイエス様のところに来てですね、そしてそのミニストリーを受けたわけなんですよね。つまりイエス様を求めている、そのイエス様を信じるユダヤ人のことですよ。 貧しい、心が貧しくされている人たちですね。ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとですね、盲人の人が言った、そのような人たちのことです。で、そのような人たちのためにほふられる羊の群れを飼ったと。で、私は二本の杖を取り、一本は慈愛、これは好意、あの英語だってフェイバーって訳されている聖書もありますし、あとは心地よいとかって訳すこともできますが、要は好意を寄せているということですね。で、もう一本が結合です。で、この結合は後で見ると分かりますが、北イスラエルと南ユダが統一をされている、一つになっているということを意味しています、ね、で次に、私は一月のうちに三人の牧者を消し去った、私の心は彼らに我慢できなくなり、彼らの心も私を嫌がったとありますが、この三人の牧者って誰のことか、意見が分かります。仲介書を読みますといろんな意見があるんですが、私が考えて、あ、これじゃないかなと思った可能性は2つあります。1つは3人の牧者、これは当時のユダヤ人指導者、パリサイ派、サドカイ派、そして立法学者という解釈があります。でもう1つの解釈、イスラエルで牧者と言われていると、預言者、指導者ですね、預言者、あと王、あとは祭司です、ね、政治的なものは牧者は王であって、そして、この霊的なミニストリーを行うのは祭司ですよね。で次に、あとは御言葉を伝えるのが預言者です、ね、でこの3つ、私はこの後者だと思うんですね。この牧者っていうのはもう全体的にこの指導をする人たちですね、治める人たち、政治的に治める王、そして、祭司と、そして預言者で、イエス様も同じ役割を持っておられました。福音書においてはイエス様は預言的な働きを行われました。御言葉を伝える働きを行われました。だからエマオの途上に行くその二人の弟子はですね、イエスという大預言者と、預言者というふうに呼んでいます、ね、そして今はイエス様は主に祭司的な働きを行われています。イエス様は今は神の右の座につかれて、そして私たちのために取りなしをしていてくださっているということですね。だから私たちの弱さも、肉体を持たれていた時に全てをご存知であるから、私たちがイエス様のところに近づけばですね、イエス様はその弱さを補って、そして力を与えてくださって、憐れんでくださるという働きを行ってくださっています。そしてイエス様はずっと座っておられるのではなくて立ち上がられます、戻ってこられます、そして王として君臨してくださいます。すべてユダヤ人が持っているその神様が与えられた3つの指導者の働きを今ここで表しているのではないかなと思うんですね。そして何が起こっているかといったら、このゼカリアが消し去っていますですね。私の心は彼らに我慢できなくなったと。で彼らの心も私を嫌がった、反目が起こっています。でこれもイエス様が当時の指導者と、指導者との間で起こった話ですね。最後はイエス様はものすごい言葉を彼らに語られましたね。あの幸いなるかなっていうのは8つありますけれども、あの三条の水訓では災いだ、忌まわしいものよっていうのは8回言っておられるんです、イエス様。そして彼らが、主の皆によって来られる方を褒めたたえよという言葉を言うまで、もう本当に荒らされてしまうということをイエス様がおっしゃられたわけなんです。そして彼らもイエス様を嫌がりました、嫌がりました。でこのことがここに書かれています。そして9節、私は言った、私はもうあなた方を買わない、死にたいものは死ね、隠されたいものは隠されよ、残り物は互いに軸の自分、互いに相手の肉を食べるがよい。イエス様、良き牧者を他の牧者が嫌がったがゆえに、イエス様はではもうその通りになりなさい、私はもう飼うことはできないよ、そのようにおっしゃられているわけなんです。死にたいものは死ね、隠されたりでも隠されよ、互いに相手の肉を食べるがいい。これ文字通り起こったんですよ、エルサレム の、 あの町の中で。 大勢の人が飢えで死んだんです。でもこの飢えで死んだっていうのもですね、本当にひどい話なんですけども、当時の熱心党、ユダヤ教の非常に民族主義的な人たちがですね、戦闘を切ってこのユダヤ人反乱を指揮したわけなんですけれども、自分たちの考えを先鋭化してですね、それで少しでも意見が違う人を殺しもしました。内乱がその中で起こってるんです。だからユダヤ人反乱というのは自分たちで自戒していった、自分たちで内乱を起こして結局ローマによって倒されたんだと、自分たちの結果なんだというふうに言われる、評価がよくされるわけなんですね。そして食料はあったのにもかかわらず、士気を高めるということであえてその食料を捨ててるんですよ。で、飢えさせてるんですよ。考えてください、おかしな話ですよね。そして肉を食べ合ってます。バビロンが包囲した時もですね、彼らは飢えて互いの肉を食べています。それ哀歌を見ると出てきますけれども、このローマの時も起こりました。で、結果としてユダヤ人がこの時に110万人死んだと言われています。110万人ですよ、ものすごい人。そして捕虜となって、この保守の民となったのが9万7千人です。10節、私は私の杖、慈愛の杖を取り上げ、それを折った。私がすべての民と結んだ私の契約を破るためであった。イスラエルに対する契約が破られた。ですね。特別な民として守られることをおやめになられた。もちろんこれは、このゼカリア書を見てもすぐわかるように、一時的なものであります。神様はアブラハム、イサク、ヤコブに対する契約を思い起こされるということが終わりの時には起こりますが、一時的に退けられたんだということなんですね。破った。そして11節で、その日私、それは破られた。その時私を見守っていた羊の商人、これ先ほど言ったようにこの羊の悩む者ですね、たちはそれが主の言葉であったことを知ったとあります。ここはとっても大事ですね。紀元の70年にエルサレムの破壊の時に、そこにいたエルサレムにもともといた、またユダヤ地域にイスラエルにいたユダヤ人の信者たち、イエス様を信じる人たちは全然死んでいません。全然死んでいないんです。理由を説明します。ルカによる福音書21章の20節から読みたいので、ちょっと開いてください。21章です。イエス様がオリーブ山でお話になった言葉です。しばしばですね、今皆さんアメリカにおられるので、まあ、知っておくといいかと思いますね。今のこの週末についての流行がありますですね。流行があります。いろんな流行があるんです。この予言を重視して、予言を通してイエス様にこの信仰を持ってもらおうと導こうとするですね、このティム・ラヘイがこのレフトビハインドを書きましたけれども、まあ、そういう人たちに反発した形でですね、イエス様の再臨についての予言というのは、実は再臨の予言ではなくて、エルサレムが破壊したときにほとんど全てが成就したという考え、プリテリストと呼ばれます。前に全部もう起こったんだとですね。だから黙示録もあれば将来の話ではなくて、もうほとんど全て起こったんだという。で、もっと極端になりますと、もう再臨は来たんだと。もうここまで来ると、再臨ってのはないっていう感じかな、うん、いわゆるイエス様が目に見える形でこの世に戻ってこられるということまでも否定するグループもあり、でこれが非常にこのアメリカの、教会に影響を与えていてですね、多くの人がそれに引き寄せられていっています。もともとはそうじゃない人もそう言っています。一応覚えて、プリテリストという言葉を覚えておられると 良いかと思いますね。日本ではまあ普通の頑張ってやってる人もいますが、あんまり流行ってないっていうか、もともと週末に興味がないので議論さえも起こらない状態なんですけども、それでですね、今読むところは今読む箇所と、そして私たちがよく知っているマタイによる福音書の24章、荒らす憎むべきものが読者をよく悟りって書いてますね。その聖なるところに立つのを見たならば、ね、早く逃げなさいと。その箇所とのは違うんです。今から読むところは似たような言葉がたくさん使われるんですけれども違います。では読みます。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々は、そこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。これは書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。その日悲惨なのは身重の女と血の身ごを持つ女です。この地に大きな苦難が望み、このために身怒りが望むからです。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますですね。ここはエルサレムを包囲して、そしてエルサレムが破壊されて、エルサレムが踏み荒らされるという成就したんですね。けれども荒らす忌むべきものが聖なるところに入るのを見たならばっていうのはまだ成就していないんです。わかりますか。別の予言なんですですね。で、今はこっちの予言に注目したいと思います。ルカによる福音書の予言に注目したいと思います、ね、これを彼らは文字通り受け止めたんです。それで67年にローマがエルサレムを包囲しました。そしてこのイエス様の御言葉を思い出し、一時的にその包囲が解除されたんです。その時に彼らは全員逃げました。全員逃げてヨルダン川の東側の岸辺にあるこのペラという町ですね、あのベテシェアン、あのガリラヤ湖のちょっと南にあるですね、ローマの町、デカポリスの都市の一つですけれども、その向こう岸です。向こう岸にペラという町があります。そこに彼らは逃げたんです。そしてまた包囲の解除がなくなり、また包囲状態になったんです。本当に短い期間でした。でも全員出たんです。それでエルサレムの破壊が起こって、たった一人もユダヤ人信者たちが死ななかったんです。ということが起こりました。それで見てください。その日それは破られた。その時私を見守っていたその羊の悩む者たちはそれが主の言葉であることを知った。破壊が起こった時に彼らは主の言葉がその通りになったんだということを悟ったわけなんですね。そして私は彼らに言った。12節に行きます。あなたが良いと思うなら私に賃金を払いなさい。もしそうでないならやめなさい。すると彼らは私の賃金として銀30シェケルを測った、はい、銀30シェケルという額はあまりにも羊を飼っている者に対する報酬としては少ないんです。出エジプト記の21章に自分の家畜の牛が人の奴隷をついたら、その奴隷の主人に銀貨30シェケルを払いなさいという定めが書かれています。つまり奴隷の価格と同じなんです。非常にこう何て言うかな、失礼な話なんですね。そして13節、主は私に仰せられた。彼らによって私が根積もりされた。たっとい値を陶器師に投げ与えよ。そこで私は銀30を取り、それを主の宮の陶器師に投げ与えた。私が根積もりされたと書いてます。主が言われてですね、私が根積もりされた。でこれから見ていく予言はですね、ヤーウェなる主がかつこの羊飼いであるですね、イエス様なんだ、つまりイエス様は神なんだということをですね、はっきりと知ることができる予言を、これから読んでいくとき、ここはもうここから始まっています。ですから私が根積もりされた。でこれは 皆さんよく知っておられるように成就しましたね。福音書を読めば正確にイスカリオテのユダが祭司長らから受け取ったのが銀貨30枚でありました。そしてユダが後悔してその銀貨を神殿に投げ込んで立ち去り首を吊って死んでいます。祭司長たちはそれが地の代価だからということで神殿の金庫に入れることをせず、陶器師の畑を買った。この陶器師、陶器っていうのはその神殿に使われる陶器を作っていたんですけれど、その陶器師の畑を買ったということが書かれています。文字通り起こったんです。そして私は14節、結合という私のもう一本の杖を折った。これはユダとイスラエルの間の兄弟関係を破るためであった。こっちも破られて、66年にユダヤ人の反乱、先ほど話しましたように激しい分裂が起こりました。でその分裂による破壊なんですね。だからここでもユダヤ人がバラバラになったことを表していて、統一されていないという状態ですね。ですから昨日もお話ししましたが、マサダとガムラ、誤解を避けるためにお話しますが、マサダに行ったら私はとても感動します。そこに籠城してですね、そして最後は自決し、一人の人だけ殺してってですね、最後の人だけが、一人だけは自決したわけですけれども、そこにシナゴーグがあるんです。シナゴーグですね。でシナゴーグの中に巻物が残っていました。40年前の話ですけれども、発掘初めて本格的な発掘が始まったのは40年前ですね。で巻物見つかったんです。エゼキエルの書です。エゼキエルの後半部分です。その中に何があるか、36章には土地に戻ってくる、37章はあの枯れた骨の予言です。そして組み合わさって息が吹きかけられ、肉がついて、そして息が吹きかける、これがこれが今その発掘している人たちはイスラエル領にいるわけですよ。イスラエルの国がもうできているわけですよ。その73年に滅んでた人はその言葉を信じて、イスラエルがまた建てられるということを信じて死んでったわけなんですよね。で自分たちが今立っているところでその予言がその通り実現しているということを言って、もう震えたらしいですね。神様の言葉がその通りになるんだということ、イスラエルが必ず建国するんだということね。1900年のちょっと後のですね、ブリタニカ百科事典とか見たら、イスラエルの建国というのはね、もうとんでもない話だという説明が百科事典に書いてあるんですよね。もう信じられない話で、ごく一部の聖書教師のみが起こるんだ。例えばマッキントッシュという有名な仲介書がありますけども、その人はちゃんと書いてるんですね。イスラエルが建国される前に書いてます。起こるんだって話ですね。で実際そうなったわけです。だから誤解をしないでくださいですね。本当に素晴らしいですけれども、悲しい話なんですよ。なぜかというと、それはイエス様の言われているその御国ですね、神の国というのは、三条の水訓にあるような徹底的な自己否定と徹底的なへりくだりに基づいているんです。それを守ったのはユダヤ人の信者たちだったんです。ですね。確かにユダヤ人としての誇りはあります。けれども彼らは神様の、イエス様の御言葉に従ってったんですよ。ですね。そしてへりくだってへりくだって、昨日も学びました。イエス様は、神様はこの世界を支配されていて、あらゆるものを動かしておられる。力強い神でありますが、そのことを信じている私たち自身は徹底的にへり下っていく。イエス様が柔和であられたですね。そのような生活を送っていくんだというものがあったわけなんです。すべてのものが神から来ている。すべての権威は神から来ているですね。昨日もちょっと交わりの時にお話ししたんですけれども、支配者のために、王のために祈りなさいですね。そして上から来ている権威は全て神からのものだよ。 それは皇帝がネロだった時にパウロが話したんです。でもパウロ自身もネロによって殉教してるんですよ。彼はもう悪魔好きです、悪霊好きですね。クリスチャンをもう残虐な形で殺し、そして笑いながらですねそれを殺していった残虐な人です。今の時代にもそれを当てはめると私たちはどう思いますか。やだよ、自分たちの指導者たちのために祈るのは、特に次もう少しでなる人のためにはですね無理ですとなるんですよ。でもそうしていかなければいけないんですね。神様が言われてるからという理由だけでそれを行っていくわけです。それだけなんです。徹底的に神様の言葉の中に入っていく。そして今度はですね、迫害する人のためにも祈ってけって話になっていくわけなんです。愛していきなさい、祝福しなさいと。反対運動をするとか、もちろんその地の塩としてですね、この法律、例えばこの同性愛のこの、がね、許す法律のために戦っていらっしゃる方は本当に素晴らしい働きをしていると私は思いますけれども、けれども基本的にクリスチャンは徹底してですね、へり下っていく、服従していくという生活なんですね。そして次に、主は私に仰せられた、あなたはもう一度愚かな牧者の道具を取れ、見よ、私は一人の牧者をこの地に起こすから。彼は迷い出た者を尋ねず、散らされた者を探さず、傷ついた者を癒さず、飢えている者に食べ物を与えない、かえって肥えた獣の肉を食らい、そのひづめを裂く。イエス様が良い牧者であると対照的に、今度は愚かな牧者を演じるように、このゼカリアに対して神様がおっしゃっておられるわけなんです。そしてこの愚かな牧者というのが、イエス様まことの牧者を拒んだがゆえにユダヤ人が選択していくという予言なわけなんです。第一次のユダヤ人反乱の後に135年ですね、再びユダヤ人はローマの反乱を引き、バルコクバという人が引きました。シモン・バルコクバですね。そして多くの人が彼についていきましたが、ラビのアキバという人がバルコクバがメシアであると宣言したんです。そこでユダヤ人信者の人たちはもうそれまで一緒にですね反乱の中にいたわけな、そのグループの中にいたわけなんですけれども、引かざるを得なくなったわけですよね。だってメシアはイエス様ですから、彼にとっては。それで後でローマがやって、もうズタズタに、彼らはもうイスラエル全体がもうズタズタにされたわけですけれども、サンヘドリンはもう彼らはユダヤ教ではないと、もうとにかく彼らからの断絶を宣言し、そこからキリスト教ユダヤ教という別、完全に別のものになったわけなんですね。でこのように偽メシアを受け入れるんだよということをイエス様は実はヨハネの5章の43節で言われてるんです。私は私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人がその人自身の名においてくれば、あなた方はその人を受け入れるのです。ですね。でこれが最終的に終わりの時に起こります。今までもこの偽メシア出てきてますし、今でもこのラビがメシアだと言って一生懸命伝道している正統派ユダヤ教徒の若者たちも、エルサレム、イスラエルに行ったら見ることができますが、でも最終的にですね、このユダヤ人が、多くの人がこの人はメシアだと受け入れる人が出てくるわけなんです。それが反キリストです。ダニエル書の9章の27節でローマから出てくる君主がユダヤ人の多くの者と固い契約を結ぶとあります。けれどもその半年半の後にその契約を破って荒らす忌むべきことを行うという予言をこのダニエルは行っているわけなんです。そこでイエス様がこのダニエルの予言を取り上げてオリーブ山でお話になったんですね。先ほど私が研究したマタイの24章です。 それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうと下に降りてはいけません、ま、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日悲惨なのは身重の女と血のみごを持つ女です。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。その時には世の初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからですとですね。このように愚かな牧者がいます、ね、反キリストが最初に最後に出てきます ですね。でここまで話したらもう悲惨ですよね、ユダヤ人ね。次から神様の回復が始まるんです。17節をご覧ください。ああ羊の群れを見捨てる能なしの牧者、剣がその腕とその右の目を打ち、その腕はなえ、その右の目は視力が衰える。反キリストは打たれます。目というのは知性を表しています。そして腕というのは力を表しています。彼が最終的にその誠のキリストイエス様によって、打たれるわけなんですね。先ほど読んだダニエル書の9章には定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかるとあります。黙示録19章には獣が捕らえられて硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれると書いてあります。パウロは第二テサロニケの2章の8節で、その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息を持って彼を殺し、来臨の輝きを持って滅ぼしてしまわれますというふうに彼の最後が定められているわけなんです。そこで12章です。また新しい宣告が始まりますけれども、この話の続きなんですね。よろしいですか、疲れてませんか、大丈夫ですか、続けていきます。いますよ、すごい話になってきます。いいですか、皆さん準備できてますか。ちょっと運動しようね。ここからすごくなりますっていうか、今までもすごいですがね。このようにユダヤ人がイエス様を拒んだがゆえに、ユダヤ人が裁かれたわけですね。でもこれは一時的なんです。神様の契約は無条件ですですね。そして神様が回復を始められますが、いいですか、一節、宣告、イスラエルについての主の言葉、天を張り地のもといを定め、人の霊をその中に作られた方、主の御告げと。今神様が、私は天と地を作った神であるということを明確に述べているわけなんです。なぜかというと、次から出てくる予言は人間の歴史全体に関わる最終的な人間の歴史の終末についての予言だからです。全世界全ての人に関わる、つまり天と地が作られた神様というふうに神様は言っている理由がここにあるんですね。全ての人に関わる人間の、人類の歴史の終末、最後を閉じる、そして人間が支配する歴史ではなく、今度は神が支配される歴史へと移っていく出来事、それがハルマゲドンの戦いです。ハルマゲドンの戦いです。最終戦争です。でこれから代表的な聖書の言葉、ハルマゲドンというとですね、一箇所しか思い出されないかもしれませんが、たくさん聖書、予言書には書いてありますが、まずその代表的なところをですね、見ていきたいと思います。とても大事なので一つ一つ開いていきたいと思いますが、まずそのハルマゲドンという言葉が出ている黙示録の16章ですね。12節から、読みます。第6の御使いが鉢を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は火の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。また私は竜の口と獣の口と偽預言者との口からカエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。 万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。ここにね、特徴が書いてあります。ハルマゲドンの特徴ですね。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。わかりましたか？全世界の王たちが集まってきます。そして目的は全万物の支配者である神の大いなる日の戦い、神に対する戦いなわけなんです。そしてこの神に対する戦いに対して、神ご自身が、イエス様が滅ぼされるというのがこのハルマゲドンの戦いの最終場面ですね。詩編の2編を開いてください。詩編の2編です。一節から読みます。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。この油注がれた者はキリスト、メシアですね、はい、どうですか皆さん、国々が主と主に油注がれた者に戦いを仕掛けてるんですね。枷を取る、ね、もう神と、枷というのは神様が与えておられる掟ですよ。神がいるというですね、ことそのものですね。もう神なんかいないんだ、神の法則なんかないんだ、そのために私たちは戦うんだということで全世界から集まってくるわけです。でも天と地と全てのものをお作りになられた神相手です。神様は4節、天の御座についておられる方はどうですか、笑う。主も笑われるんですね。主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を建てた、私の聖なる山、何ですか、シオンにですね。そして7節、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。誰ですか、イエス様です。神の子イエス様です。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。でこの後で、諸国が、イエス様に、服従する、その千年王国の姿が書かれていますが、このように、ハルマゲドンの戦いは神への戦いなんだということです。今の時代は目で見えないです。恵みの日、救いの日とパウロは言ってますが、けれども戦いを仕掛けています。人の心の中で罪を犯し、神を認めないということは、この天と地を作られ、私たちのこの息をも作られているこの神様に戦争を仕掛けている状態です。だからイエス、パウロはローマ人への手紙の5章の1節で、信仰に導き入れられた私、義と認められた私たちは神との平和を持っていますと書いてます。降伏したんですね、神様に。そして神様が和解を提供してくださって、私たちは神と平和になっている。けれどもそうではなかったら神に敵対しているわけです。今私たちの心の中の状態です。今見て見えないですよね、一人一人の。まあそのある程度は分かりますけれども、どうなのかって、イエス様に服従しているのかどうかというのは分かりますが、見えないです。けれども終わりの日というのはですね、ですか、終わりの日というのは目に見える形になっていく日でもあるわけです。イエス様も今目見えない方ですけども、戻られた時にははっきりと見ることができる。けれどもそれだけであって、人間の神に対する反抗も目に見える形に如実になっていくんだというのがこの終わりの日であって、そして世界の国が実際の武器を持って、ハイテクのこの武器を持ってですね、 そして神とキリストに戦争、ミサイル撃ち込んだり、そういうことするわけなんですよ。それがこのハルマゲドンの戦いであり、そしてそれを滅ぼし、人間の支配を滅ぼし、そして神の国を打ち立てる、これがハルマゲドンの戦いで、このハルマゲドンの舞台についてなんですが、ハル、メギドというのがもともとの意味で、メギドの丘です、今のイズレール平原のところにある町の名前、ここです、メギド。ここはイズレール平原です。遺跡がたくさんのある、遺跡があります。遺跡の宝庫ですね。26の町が倒されてはその上に建てられ、26から20以上ですね、倒されては建てられ、倒されては建てられ、倒されては建てられ、だから アハブの時代のものもあるし、ソロモンの時代のものもあるし、いろんなものがあります。でここで歴史の中で、人間の歴史の中で一番戦いが行われた場所なんですね。で理由は、軍事戦略的にここを取ったら世界を支配ができるというぐらい、地理的にここが非常に重要になるんです。この北にあるこのアッシリアの地域ですね、こっち、そして昨日話しましたが、南がエジプトですよね。ここの間をつなぐ道があります。これを海の道、ビアマリスと言います。でこのビアマリスがここを通っていくんです。いや、こう行くんです。でこっち行くんです。だからここを牛耳ったら当時の世界を牛耳ることができるという非常に大事な地点だから、つい最近もオスマントルコと英国がここで戦ってるんですね、つい最近の戦いだと。で聖書の中にも何度も何度も聖書の戦いの中にも ここでの戦いがもうたくさん出てきます。あのデボラとバラクがカナン人と戦ったのはここなんですよね。タボル山から下ってってここで戦ってます。後で話しますが、ヨシアがエジプトのパロネコと戦ったのはここで、ここでヨシアが死んでしまいました。でここに集まってくる。つまりこの人間の歴史全体ですね、それが終わるという、本当に人間にとっての中心的な出来事はイスラエルが中心に行われるということです。偶然じゃないんですよ。いつもテレビでイスラエルとパレスチナの話が出てくるというのは偶然じゃないんですよ。歴史の中心はイスラエルなんです。でそれはなぜかというと神が生きておられるからです。そうじゃないと言ったら、もうとにかくイスラエルを否定したら聖書の神を否定していくことになっていっちゃうんです。だから大きな戦いが今でも起こってるんですよ。わかりますか。でなんでイスラエルに彼らは集まってきたいのか、具体的にもちろんその神様に対抗していくのに、なんで神と戦いを繰り広げるのか、それはイスラエルという国をむさぼりたいからなんです。いや世界の秩序が守られるためにイスラエル軍が暴挙を働いて、嘘です、嘘です。歴史を聖書の歴史を見てください。なんでそこを欲しいのか、むさぼりたいからです。ヨエル、次に大事な代表的なハルマゲドンの予言ですね。ヨエル書です、3章。ヨエルはゼカリアのずっと前ですね。ホセアの次です。ダニエル、ホセア、ヨエルの3章1節から3節。見よ、私がユダとエルサレムの囚われ人を返す。その日その時、私はすべての国民を集め、彼らをヨシャパテの谷に連れ下り、そのところで彼らが私の民、私の譲りの地イスラエルにしたことで彼らを裁く。ヨシャパテというのが今のケデロンの谷であると言われています。ですね、エルサレムの神殿の丘のオリーブ山との間にある 谷ですね。そして理由が、裁く理由が、彼らは私の民を諸国の民の間に散らし、私の地を自分たちの間で分け取ったからだ、ありますね。で、彼らは私の民をくじ引きにし、子供を遊女のように遊女のために与え、酒のために少女を売って飲んだ。これが理由なんです。そして続けてヨエル書、ごめんなさい、ですね、9節飛んで見てください。3章の9節です。ヨエル、諸国の民の間でこう叫べ、聖聖を触れよ、勇士たちを奮い立たせよ、すべての戦士たちを集めて登らせよ、あなた方の隙を、剣に、あなた方の鎌を槍に打ち直せ、弱い者に私は勇士だと言わせよ、周りのすべての国々を急いできてそこに集まれ、主よ、あなたの勇士たちを下してください。諸国の民は起き上がり、ヨシャパテの谷に登ってこい。私がそこで周りのすべての国々を裁くために裁きの座につくからだ。戦いがあります。そして神様がすべての国を裁かれるわけですけど、それがエルサレムですね。これから読んでいきます。ゼカリア書ですね。エルサレムが最終的な段階になります。ハルマゲドの戦いといってもですね、結構長い戦い、第二次世界大戦とか第一次世界大戦でもたった一つの戦いじゃなくて、いろいろ連結した戦いを全て含めて戦い、大戦と言いますよね。と同じようにいろいろな段階がありますが、これが最終段階なんです。これから読むのがエルサレムにおける戦いです。ですか。2節、見よ、私はエルサレムをその周りの、はい、見て、一部ですか、すべてですね、すべての国々の民をよろめかす杯とする。ユダについてもそうなる。エルサレムの包囲される時に、よろめかす杯、分かりますね。千鳥足完全に酔っ払って泥酔してしまっているという状態です。で、この杯、よろめかす杯という言葉は、神様の怒りを思いっきり下すという意味で使われています。他の箇所で、例えば黙示録の14章の10節で、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのブドウ酒を飲む、また聖なる御使いたちと子羊の前で火と硫黄とで苦しめられる。神様の怒りの杯、混ぜ物なしにとあります。つまりアルコール濃度をもう本当に最高値にした状態で飲ませるんだという、そういう意味で使われています。そして3節、その日私はエルサレムをすべての国々の民にとって重い石とする。すべてそれを担ぐ者はひどく傷を受ける。地のすべての国々はそれに向かって集まってこよう。重い石と次にエルサレムが表現されています。一つ目がよろめかす杯、次に重い石です。若者たちが自分の力を試すために、また見せびらかすために重い石を持ち上げようとする姿がなんですね。ここはで、もしよし持ち上げてやろうかって、そしたら重すぎて自分の足の上に落ちて足の骨が粉々に砕けてしまった。これがここに書かれている意味です。ですか。自分たちの力を見せびらかし、力を表すために軍隊を使って行くんです。エルサレムを滅ぼそうとするわけなんです。けれども、あまりにも重いために自分たちの軍事力では対応できなくなって、ひどい傷を受けるという意味になっているわけなんです。このようにして全ての国がエルサレムに集まってきます。力比べをするために、軍隊の力を見せるために集まってくるんですけども、傷を受けるという。これが、予言です。で、この2節と3節、よろめかす杯と重い石の予言の言葉を分かっていたら、今イスラエルを取り巻く中東情勢について、その全てを知ることができます。全て、嘘することできるんです。去年ですね、ちょうどよかった、去年質問を受けたんです。ちょうどハマスがパレスチナの代表になった時だったんです。それについてどう思いますかと聞かれました。私は怒るべくして怒る、当たり前のことですと、冷静になっていました。 そして今やってますね、戦争続いてます、はい、それも起こるべくして起こってるんです。何ら不思議なことは全くありませんですか。聖書いいですか、今の戦いというのは聖書を聖書として文字通り信じているか信じていないかの戦いなんです。イスラエルが戦争をしているときというのは必ず敵がイスラエルを倒そうとするところから始まります。モーセがアラノの旅で、ヨルダン川の東こう南から来てね、40年目に入りました。だから約束の地に入ろうとしています。モーセが率いています。でこっちに行こうとするときにその王の道、ね、いわゆる幹線道路だけを通りますので中を通らせてくださいと。で何かあの食べ物が必要になったらちゃんとお金を払いますから、ね、そのように丁重にそして規則を守って、ね、動いてるんですけれども、相手はその言うことを聞かずに軍隊を持ってきて戦うわけなんですよ。で戦うとイスラエルが勝っちゃうんですよ。で勝っちゃうとイスラエルは占領するわけなんです。そしてこの土地が十二部族の土地になりましたよね。ずっと言ってこのバシャンの王様とも戦ってますけど、こっちもイスラエルのものとなっていますね。ゴラン高原はどっちのものですか。シリアのものですか。違いますね、イスラエルのものですですか。そして結局イスラエルは戦うつもりはないのに、相手の規則を守っていこうとしているのに、相手が戦うものだから応戦して、その結果土地が広がっていくというのが聖書のパターンなんです。ですか、もうこれ聖書のパターンなんです。だから当たり前なんです。その典型的な中東戦争の例は6日戦争です。それまではイスラエルの国というのは、ユダヤ人の国というのは、ちょうどあの今のヨルダンの西岸パレスチナ自治区、それを取ってしまって、もうちょっと少ないって感じで考えてください。ガザ地区も取ってですね、それだけだったんです。ヨルダンの西岸、あのヨルダン川の西岸はヨルダンのものだった、トランスヨルダンのものですね。ですか。そしてエルサレムは分割されていました。東エルサレムがヨルダンで、西エルサレムが、イスラエルですね。分割されてたんです。でそれでアラブ人たちは分割案でさえも国連の許しがたいことだったんです。だから第一次中東戦争を行いましたが、その6日戦争と言われている時にはエジプトが一番この戦闘を切ってですね、そしてヨルダンにも話しかけ、またシリアにも話しかけて、で一気に行ったわけなんです。ところがイスラエルは全部反撃し、一番すごいのはあのエジプト軍ですね。エジプト軍の空軍がもうその戦闘機が飛ぶ前に全部撃っちゃったんです。ほとんど全部。そしてシナイ半島が全部イスラエルのものとなりました。そしてヨルダンに対してはそこのヨルダンのその側の西岸が全部イスラエルのものとなって、これが67年ですね。エルサレムがイスラエルの主権の中に入ったという、もうこの聖書の予言の中でも非常に重要な出来事が起こったわけです。そしてゴラン高原もその時にイスラエルが取ったんです。たった6日で終わったんです。彼らが全滅させようとしたからイスラエルの支配する地域が増えたわけなんです。この連続なんです。でイスラエルが結局あの領土と平和の原則ですね、その交換の原則で、それをイスラエルが守ろうとしちゃうんです、ね、生真面目に。であの PLO に対してですね、約束をしました。ガザから来ますよと、ね、ガザから撤退して植民地も抜いちゃって、そしたら今までの相手が PLO の方だったんですね。アッパス議長の方ですよ。ところがパレスチナ人はハマス選んじゃったんですよ。 で今度ハマス選びますよね。でハマス選んでこのガザ地区でロケットを撃ってくるわけですよ。それだけじゃ足りないんです、ね、で結局戦争しなきゃいけなくなる。平和と領土の原則なんてのはありえないんです。結局戦争してそこを取っていって支配していくことしかイスラエルは生き残る道がないんです。というのがもうずっと起こってるんです。でこれが今はこの周りのアラブ諸国との領域で行われてますけれども、今でも国際世論が関わって、なんであんな小さなところでアメリカとか大国が動かなきゃいけないのっていうような仲介作業を行って、いろいろいろんな人がいろんな意見を持って代理戦争を行っちゃってるわけですよね。世界規模で規模になっていくんだよというのがこの終わりの時の予言になるわけなんです。で特に反キリストが出たらこれが一気に加速化します。大丈夫かな。そしてエルサレムの全世界の軍隊が攻撃するという最終段階に至るわけです。はい、次4節をご覧ください。その日主の見告げ、私はすべての馬を売って驚かせ、その乗り手を売って狂わせる。しかし私はユダの家の上に目を開き、国々のためのすべての馬を売って目くらにする。ユダの首長たちは心の中で言おう、エルサレムの住民の力は彼らの神万軍の主にある。ここでゼカリアが描いている、まあ、神様がおっしゃっているこの表現は、エジプト、出エジプトの時と似たものを暗示させていて、まあ、実際にそのように起こるんですけど、暗示させてるんです。覚えてますか？紅海が分かれて、彼らが乾いたところを歩いて行った時に、エジプト軍も入って行ったんですけれども、彼らの戦車が外れて前に進むことができなくなり、その時に水が戻って彼らが全滅したわけなんです。その前に彼らはせっかくエジプトを出たのにこっちに戻りなさいというふうに神様が命令されたから、その海のですね、こう半島になっていて後戻りできないところに彼らを宿営させたわけなんです、神様が。そして主が、私はパロの心を堅くなにすると言われたんです。神様がパロの心を堅くなにされたんです。そして彼らは絶対的な窮地に陥ったわけなんですよね。これも全部神様が行われたんです。けれども神様が最後の最後でそのご自分の力を敵に対して表されたことによって、イスラエルの民がこの方こそ私たちの贖い主であるということを悟ることができたんです。このパターンが終わりの時にも起こります。エルサレムは途中からようやく神様が目を開いてくださって国々に戦ってくださるんです。それまでは窮地に追い込まれて、そして彼ら自身の力ではこの民、自分の力では戦うことができない、救うことができないというところまで神様を持っていかれるんですよ。それで初めてエルサレムの住民の力は彼らの神万軍の主にあるというふうに悟ることができるようになるんです。力は主のうちにあるというのは昨日学んだところにも出てきました。そのことを悟ることは、彼らが窮地に追い込まれることによって起こるんだということを知らなければいけません。ダニエル書の12章の7節に、大患難についての目的、特にユダヤ人についての目的が書いてあります。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わったとき、これらすべてのことが成就する。聖なる民、これが残されたイスラエルの民ですが、の勢力、力ですね、それを打ち砕くことが終わった時ですよ。彼らの力というのは彼らの自分たちが持っている力、能力のことです。これを神様が打ち砕かれるんですね。そして主にこそ力があるんだ、主にこそ、そうですね、主にこそ力があるんだということを彼らが悟ることができるようにするわけなんです。 これがユダヤ人に対する神様の大観覧の目的の大きな一つであるわけなんです。そしてユダヤ人の問題、救いについての問題も昨日もお話ししましたが、なんで頑なになっているのか、パウロが論じました。9章の30節から32節では、どういうことになりますが、義を追い求めなかった律法人は義を得ました、すなわち信仰による義です。しかしイスラエルは律法、義の律法を追い求めながらその律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によって追い求めることをしないで、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたからです。自分の行いなんだ、自分の力なんだと。それによって追い求めたために彼らはつまずいてしまったんだという問題があります。 Hope for Today のデイビッド・ホーキンが、このイスラエル旅行の中でですね、こう説明してくれた一言の言葉が私がずっと残ってるんです。イスラエルのすべての動きの根底にあるものはサバイバル、生き残りだと言いました。彼らの歴史はまさにこの出エジプトから始まり、自分たちが敵に虐げられて滅ぼされる、そこを神様が敵を撃たれることによって救ってくださる、そこから始まり、自分たちが敵から守られるためには自分たちで守っていかなければいけないと思うようになったわけなんです。だからイスラエルの軍事行動、そしてモサド、皆さんモサドについての本読まれたことありますか。私結構好きなんですね。全部が自分たちが自分たちを守らなかったら誰が守るのかというものすごい深い恐れというか不安というか、ものすごいものがあるんです。それによって全てが動いています。けれども彼らは、我々の力は主にあると言わなきゃいけないんですよ、ね、そのためにハルマゲドンの戦いがあるんです。では次いきます。その日私はユダの首長たちを焚き木の中にある火鉢のようにし、麦束の中にある燃えている松明のようにする。彼らは右も左も周りのすべての国々の民を焼き尽くす。しかしエルサレムはエルサレムの元のところにそのまま残る。すごいですね。国々の民がですね、こうよろけてしまっているところで彼らが攻めていくんですけど、その時はですね、燃える松明のようにするっていうふうに神様が彼らを強めてくださるわけなんですね。それ、これ火による裁きがマラキ書の4章の1節に書いてありますが、見よ、その日が来る、かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。来ようとしているその日には彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主はこう仰せられるとあります。では7節いきます。主は初めにユダの天幕を救われる。それはダビデの家の栄とエルサレムの住民の栄とがユダ以上に大きくならないためである。ユダがまず戦ってくれます。エルサレムの周りにあるユダの国ですね、ユダの人たちが。その後でエルサレムの住民を救われますが、このユダがですね、エルサレムだ、あ、なんて言えばいいかな、イスラエルのすべての人たちは今エルサレムだけにいるのではありません。むしろ多くの人は外にいます。どこにいるかご存知ですか。先ほど荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、あなた方は逃げなさい、荒野に逃げ、山々に逃げる。これが今のヨルダンにありますけれども、エドムの首都であったボツラというところです、ですね、そっちの方にいます。そして反キリストが率いる軍隊が攻めていくんですけれども、あのペトラに行かれた方はよくご存知ですね。今でも軍事的な戦略の場所として軍事の上の人たちが議論しているくらい要塞なんですね。だから押し寄せても黙示録の12章を読むと飲み干しちゃうと、違う、過労して救われるんですけれども、軍隊が来るので彼らは死にそうになりますが、その時に彼らはメシアを呼び求めます。主の御名を呼び求めます。そこに出てくるのがイエス様なんです。 イエス様が天の雲に乗って戻ってこられて、そしてボツラのところで世界の軍隊と戦われて、そのボツラの地域が今度はイスラエルの方に動いていって、そして最終的にエルサレムとなっていくというのがこのハルマゲドンのシナリオなわけなんです。だから、この馬の靴輪ほどにですね、この地が、このブドウ酒のガス上がっていくと、そして300スタディオンですね、300かな、ちょっと忘れて、300じゃないな、黙示録の、開かなくていいですよ、私が調べるために、1600スタディオンです、ごめんなさい。で、これは大体300キロなんです。そのボツラからエルサレムまでが300キロなんです。というふうに広がります。そして8節。その日、主はエルサレムの住民をかばわれる。その日、彼らのよろめき倒れた者もダビデのようになり、ダビデの家は神のようになり、彼らの先頭に立つ主の使いのようになる。はい。エルサレムの住民のよろめき倒れる者たちがですね、ダビデのようになる。どうですか？少年ダビデがゴリアテと戦いましたね。で、ダビデは自分に力があると思ってましたか？そうじゃないですね。神に力があると思ってたんです。そして次に、ダビデの家は神のようになり、主の使いのようになる。昨日も話しました。主の使いが、この約束の地にヨシアが入っていくときに、前に出て戦ってくださったわけなんですね。エリコの町とかたくさんありますよね。それ戦ってくださったのは主の使いで、その主の使いがイエス・キリストであり、ダビデの家のものである。ダビデの世継ぎの子ですね。そして、次に、その日、私はエルサレムに攻めて来るすべての国々を探して滅ぼそう。すべてを滅ぼす。すべての国を滅ぼしてくださいます。このことについては他の予言の箇所たくさんあるんですけども、時間の関係で引用はしません。で次です。次。エルサレムの住民、イスラエルの民全体にとってのメインイベントが起こります。10節。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺した者、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。イエス様が戻って来られます。黙示録にも、一章の七節に、見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の所属は皆、彼の上に嘆くと書いてあります。全世界の人がこの方を仰ぎ見ます。見るんですけれども、ユダヤ人にとってはあまりにも驚愕の出来事になります。なぜならば、自分のために戦ってくださっているその張本人がメシアであるんですけれども、自分たちの先祖が過去に突き刺したイエス様ご自身だということなんです。そしてここで、自分たちが突き刺したもの、次何て書いてありますか？私なんですよ。私と書いてあります。この私は誰ですか？ヤーウェなる主ご自身です。つまりイエス様がヤーウェご自身なんです。神ご自身なんです。イエス様がユダヤ人とお話になったときに、アブラハムがいる前に、いた前に、私はいるのですと言われました。このいるのですのは、Before Abraham was, I am。これはモーセに対して、ヤーウェなる神様が現れたときに使われた言葉です。イエス様がヤーウェご自身で神ご自身なんですね。この方を突き刺したということです。イエス様が最終的にユダヤ人に死刑の宣告を受けたときどうですか？あなたは本部方の子、キリストですかとカヤパが言ったときにイエス様が、私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。まさにここのゼカリア書のことをお考えになりながらイエス様がお話になって、またこれダニエル書からの引用ですけれどもね、人の子っていうのは。それで彼らは冒涜であると。もうなくなっちゃった冒涜であると、それで、十字架につけた、突き刺したわけですよね。無論実際に執行したのはローマ兵です。それでヨハネの19章のところで、このもう安息日がこのもう、始まろうとしてるから、ユダヤ人たちが取り下ろしてくださいというふうに、言った時にですね、ピラトは許可を出して、それで、突き刺していったんですね。 あ、間違えた、あのすねを折ろうとした、折ってた。だけどもイエス様を見たらもうイエス様は死んでいるということが分かったので、折らなかったと。で突き刺したんです、とどめで。そしたら水と血が出てきたと、ね、でこの言葉が成就するためであった、このゼカリア書の今私たちが読んだ言葉が成就するためであったというふうに書いています。ですか、彼らが何千年もの間自分たちが待ち望んでいたメシアが実は自分たちが突き刺したものであることに気づき、愕然として激しく泣きます。でこの激しく泣いた後に今度午後に勉強しますけど13章の1節に清めの泉が流れ出る、つまり彼らが悔い改めて新しく生まれるわけなんです。御霊によって新しく生まれる、つまり全てのイスラエルが皆救われるというイスラエルの完成、私たちが今手にしている御霊による神聖を彼らも受けるわけなんです。御霊によらなければどうですか、誰もイエスは主であるということはできないと第一コリントの 12章に書いてあります。また第一コリントの2章の14節には生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。ユダヤ人はイエス様のことを歴史的には知っています。そうですね、今でもそうです。けれども御霊によらなければ分からなくて、彼らはイエス様が戻ってこられるのを見たときに、その御霊によってこの方がメシアなんだということが分かる。というよりもメシアが来てくださったんだけども、ナザレ人のイエスなんだということが分かった、逆ですね、ということを悟るわけです。そしてこの御霊の特質が何ですか、恵みですね。恵みと愛願の霊です。神の恵みということを彼らは悟るんです。行いによって義を求めていたユダヤ人が信仰によって恵みによって救われるんだということを悟るわけです。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。これがエペソの2章の8節ですね。でこの悔い改めがイスラエル全体に及びます。その日エルサレムでの嘆きはメギドの平地のハダデリモンのための嘆きのように大きいであろう。はい、このメギドの平地のハダデリモン、この出来事はですね、先ほど私が話したヨシアが死んでしまった話です。ヨシアは宗教改革を最後に行った良き王でありました。で彼はですね、最後にこのパロ、エジプトのパロの猫がカルキメシに行って、そしてバビロンと戦うために登っていったんですよね。けれども、ヨシア戦っちゃったんですよ。猫はお前と戦うために来たんじゃないって、もっと上行くんだって言ったんだけど戦っちゃったわけです。で死んだんですね。でそのためにイスラエルの人たちが嘆きました。のように彼らはイエス様、この自分が突き刺した方、この方がメシアだったということに気づいて嘆くわけなんです。でその嘆きが見てください、この地はあの氏族もこの氏族も一人嘆く、ダビデの家の氏族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く、ナタンの家の氏族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く、レビの家の氏族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く、シムイの氏族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。はい、ダビデの家ですね、王の家系です。ナタンはダビデの友人でありかつ預言者でした。預言者の家系です。レビは祭司の家系です。シムイもこれも、レビの家系ですね。つまりさっきの3人の牧者ですよ。王と預言者と祭司です。その代表的なその指導者たちが一人一人泣くんです。そして14節、残りのすべての氏族はあの氏族もこの氏族もすべて嘆き、その妻たちも一人嘆く。何度も何度も一人嘆く、しかも妻も嘆くと言ってるんですね。なんでここまで言ってるかって言ったら、個人的にすべての人がイエス様を受け入れるということなんです。御霊の神聖というのはイエス様を個人的に受け入れて、罪を嘆いてですね、個人的に受け入れなければ御霊によって生まれないということですね。この中でいらっしゃるでしょうか、自分の奥さん、自分の夫がね、クリスチャンだけれども、私もまあクリスチャンだよと。だから違うんです、嘆かなきゃいけない。自分も自分の罪を嘆くことによって初めて御霊による神聖を受けることができ、イスラエルの人たちが国家的にイエス様を受け入れるんですけれども、今見たように一人一人が悔い改めて、そして本当に誠の
神聖を経験するんだということになるわけなんです。どうかこの中にいる方でも、まあ、多くの人がクリスチャンだと思いますが、新しく生まれていると思いますが、そうではなくて自分はまだ受け入れてないという方はですね、どうか受け入れてください。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。本当にあなたがこのようにしてユダヤ人の救いを確かなものとしておられることを知ることができありがとうございました。天のお父様、この中でまだイエス様をこのようにして受け入れていない人、罪を、自分の罪をまだ嘆いたことがない人がいるならば、どうかその人に今悟りを与えてください。恵みの霊を注いでください。そしてイエス様のみが救い主なんだ、このユダヤ人と同じように反キリストを受け入れるものではなく、愚かな牧師を受け入れるのではなくて、まことの羊飼いを受け入れることができるように今お導きください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。